全然いいけど
宗教施設に入ってたみたいな。
あ、そういうこと
ネタでカルトベイビーみたいな言ってんだけどそう、次の日もう LINE ミュージック1位になってて、ね、どういうことみたいな。なんか TikTok もめっちゃ通知やばいし、
はいはいはい、
そこから今のプロデューサーが見つけたみたいな、うん、インスタの DM で TikTok 見させてもらいましたみたいな、坊主にしたね、
ね、
したのよしたのよ。
え、なんか思いあったの？
うん、まあ
はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはアシュリーちゃんです。お願いします。
わっさー、
わっさー、ありがとうございます。
お邪魔します。
ありがとうございます。
お願いします。
いや、ちょっとインスタグラムで俺結構注目させてもらってたんで、
う
ん、勝手に個人的に。
おー、嘘。
本当です。
嬉しいです。ありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しかったです、こう繋がれて。
あ、そう、でも TikTok とか、うん、多分リールとかでよく出てきてて、
マジで
普通に見ちゃってるから、
嬉しい。
それできたらフォローしちゃおうってすぐ DM 来たから嬉しい
ありがたい、マジで。そっか。え、めちゃくちゃ最近注目されてると思うんですけど、結構なんか、でもなんて言うんだろう、すごいなんか俺最近めっちゃ見るなと思って、フェスもそうだと思うし、
うんうんうん、
なんか俺 TikTok でもなんか出てたりとかしてて、
うんうんうん、
なんか どういう感じ。最初はでもあれですよね、シンガーですもんね。 R&B シンガー。
そうね、シンガー、そう、うんうんうん、でやらせてもらってる
感じだ。
感じっす。感じっす。
なるほどね。結構独特じゃない、うん、その、あの、その、やっぱヒップホップ業界に結構いる気がして。
うんうん。まあそうだね。
R&B シンガー。
そう。
うん、
あの、プロデュー、自分のプロデューサー、うん、ルナさんが、うん、やっぱりそのヒップホップ業界関わってる人で。はい
はいはい、なるほどね。
だからもう、それで結構。でもやっぱあるじゃん、 R&B って海外、 R&B のシンガーがラッパーと一緒にやるみたいな。
めちゃくちゃあるよね。
そう、それがあんまりないから、もうやっちゃおうって、やっちゃおう
って、やっちゃおうって、
代表しちゃおうみたいな。
そう、そうなんだ。え、でも結構さ、やっぱハーフっていうのも結構やっぱ最初目につくところかなと思うんですけど、
うんうん、
地元とかはどこなんですか？
地元は茨城。でもうちハーフじゃないんだよね。クォーターの4分の1が日本。
あ、そっちなんだ。
そう、
あ、日本が4分の1。
お父さんが純アメリカ、うん、お母さん日本とアメリカのハーフ。
あ、そういうこと？
そう。だから日本が4分の1、うん、ほとんどアメリカ。だから国籍もアメリカなの、一応。
あ、そうなんだ。
そう。
え、生まれたのもじゃあアメリカってこと？
生まれたのは日本。
あ、日本なんだ。
そう。
はいはい。
そう。うちね、か、そ、あ、言ってい
い？いいよ。全然聞きたい。
うん、うちね、そう、うん、カルトベイビーなの。
カルトベイビー？
そう、カルトベイビーって言ってんだけど。
何それ？
そう、日本で、
うん、
日本で育ったけど、
はい、
小5までは日本語喋れなくて。
え？
で、小5っていうか、まあ、小4の最後の1ヶ月くらいまで学校行ったことなくて。
え？
そう。で、それが、カルトの、カルトっていうか、まあ、うん、カルトって言葉言えない方がいいかもしれない。
いや、全然、どうなんだろうね。まあ、全然いいけど。
宗教施設に入ってたみたいな。
あ、そういうこと？
なんかネタでカルトベイビーみたいな言ってんだけど。そう。
そうなんだ。
そう。だから、もう、日本語喋らない。
はい。
で、結構、まあ、何世帯も、こう、同じ家の中に住んでるみたいな。とかで、それでもホームスクールやって、そう、結構宗教チックだったね。
あ、そうなんだ。え、それって話せるの？
内容という
か。
え、全然。
え、どういう感じのあれなの？宗教というか。
まあ、最初から言うと、
はいはい、
まあ、そのヒッピー時代あったじゃん、戦争終わりの、うんうん、ヒッピー時代の時にそういう宗教が結構流行って、
うんうんうん、
いろんなのできて、その時にできたやつだったんだけど、
うん、
でそれがバー広がって日本にもできて、
はいはいはい、
でそれがうちが3代目3世。
あ、3世だ。
そう、だからおじいちゃんおばあちゃん世代は自分たちからそのヒッピー時代に入ってみたいな。で、うちの親たちが生まれて、
はいはいはい、
でうちの親も出会ったのがその宗教内、
宗教内で出会って、
出会って、でうちが生まれたっていう。
へー、
そう、不思議だよね。
不思議だよね。
あんまいないよね。
あんまいないね。
会ったことないっしょ。
会ったことないね。
カルトベイビー。
めちゃくちゃおもろい。え、そっか、ホームスクールだから。そうか、じゃあみんな英語喋ってたんだ、その時は。
そう、
その場所が。
そう。で、なんか、やっぱ、英語、ずっと家の中だからさ、
うんうんうん、
学校とかも行かないし、だから家の中で英語しか喋んない。で、結構なんか自分たちと同じ、その同じ宗教とか同じ信じてることが一緒じゃない人は、なんか外の人は悪い人たちみたいな、
あ、そっち言われてて、
でもやっぱ英語しか喋れないから、
う
んうん、外はみんな日本語喋ってるじゃん、
はいはいはい、
でも日本語わかんないから、それで悪い人たちって言われたらさ、
信じちゃうよね。
ああみたいな、怖みたいな。で、親が、うん、そのうちが小4の最後ぐらいの時に抜けて、
うん、
そこで初めて自分の家族だけで住む。
あ、そうなんだ。
で、まあ、抜けたからじゃあ学校行こうみたいな行ってらっしゃいみたいな。
うわ、そのなんかうわ、その結構きつくねそれ。
そう、
だって今までの世界と違うわけじゃん。
全然違う、全然違うし、うん、もうテレビとかも見ない。
あ、そっか。
し、音楽とかもその宗教が出してる音楽とかがあったから。
あ、なるほどね。
それを聞く、それ宗教が出してるなんかビデオとかもあってそれしか見ない。だからもうスポンジボブとかみんな見てるじゃん、結構海外の。それもない。
マジで。
そう、
それってどういうものを信じるの。消える。
いや、なんかまあキリスト教の、うん、ちょっとまあそのリーダーみたいなやつがいて、
はいはいはい、
キリスト教を、まあ、自分の捉え方を作って、
うん、
まあ、そのバイボーなんて言うんだっけ、うん、
バイボー聖書。
そう、バイボーはなんかこうやって言ってるんだよみたいな、ここのこう言ってるところは本当はこういう意味なんだよみたいな感じ、まあ、それがカルトなんだけど、そうだね、キリスト教のその人の捉え方でリーダーになってみたいな。そう、
珍しいな。でもヒッピーとキリスト教ってあんまうまくいかない意味あったけど、そんなことないん
だ。確かに確かに。まあでもやっぱ戦争終わりぐらいのさ、そのヒッピー時代はみんなさ、なんかすごい平和ピースみたいな。
まあまあそうだよね、確かに。
でそれで始まってみたいな。うちの親とか学校一回も行ったことない。
あ、そうなの。育ってる流れってことか。
そう、
それはそうか。
その中で生まれてきて育ってるから。だからうちのその第一世おじいちゃんおばあちゃん世代は自分もうある程度普通の生活して、
うん、うん、
でよしこれに入ろうみたいな。
そうだよね、
自分たちで決めて、うん、でも親たちはやっぱ何も決めてないじゃん、それに生まれてきてそれしか知らないみたいな。でバーって大人になって、その本当にそのカルト内宗教内のしか知らないから、みんなそこの中で出会ってみたいな。で子供もできて、うちできて、うん、ね、みたいな。
へえ、めちゃくちゃおもろい。
おもろいっしょ。
え、ちなみにさ、外出た時にさ、やっぱさ、めちゃくちゃさ、なんていうの、そのカルチャーショックみたいなと思うんだけど、
うんうん、
一番ビビったこととかカルチャーショックだったことがあった。
うわー、なんだろう、なんだろうな、カルチャーショック。あ、でも全体的にカルチャーショックだった。学校ってどんなもんか分かんなかったし。
そうだよね、そのレベルか。
あ、学校ってこんな感じかみたいな。学校分かんなかったし、なんかちっちゃい頃、うちが覚えてんのが、そのちっちゃい頃、そのまだ宗教に入ってた時に、
うんうん、
なんか夜歯磨きしてて、
うんうん、
でお父さんに、え、ね、外の人たちもさ、歯磨きすんのみたいな。もうそんぐらいなんかぶっ壊れて悪いやつなのかと思っちゃってて。
あ、
だからもう、あ、こいつら全然普通じゃんみたいな。普通の人じゃんみたいな。そこでショック受けたよね。え、何が悪いみたいな。不思議。
不思議やね。なるほどね。え、しかも普通の公立行ったってことだよね。
公立、まあ小、全然インターじゃない。しかも、まあ、地元が茨城なんだけど、
うんうん、
その茨城の、まあ、抜けた時にでも茨城に引っ越した。それまでは日本語も喋れなくて、うんうん、外も行かないから実際どこに住んでたかもう分かんないの。
あ、そっか、
う
ん
う
ん、
そうで茨城行って、茨城の学校あ、いいみたいな。でもまあまあ田舎だったから、まあ、外人の人誰もいないし。
そりゃそうだよね。
で、うち6人兄弟で。
6人兄弟なの、しかも。うわ、そこもすごいな。はい、はい。
6人兄弟で、まあ最初の3人、その上の3人が先に、はい、行ってらっしゃい、みたいな。この田舎の学校に急に外人3人入ってきたみたいな。
やばいな。
日本語喋れん、みんな、みたいな。
そうだよね。
そう。
どういじめられたとかしなかった全然。
いや、なんか、その小4の最後の1か、最後の1ヶ月の時に入って、
うん、
その時は先生がすごい優しくて、みんなに紹介して、うんうん、この子はアシリでみたいな、日本語喋れないからみんな優しくしようねみたいな、うん、教えようねみたいな感じで、みんなすごい優しくて、あ、全然いいじゃんみたいな。でなんか春休み入って、うん、で学年変わるじゃん、
うん、
で小5でそのクラス替えあるじゃん、
うん、
でそれも分かんなかったの。同じクラスのまんまかと思ったの。すごい安心して行ってきた。すげえ楽しかったし、みんな優しかった、行こうみたいな。で行って、
うん、
でも小5でもクラス変わるじゃん。
そうだよね。
でみんなも何も知らない。だから先生も新しい先生で、
うん、
うちが日本語喋れないことも分かんなくて、普通に最初からテスト配られて、
きついきついきつい
みたいな。で先生のところにもテスト持ってきて、え、私日本語分からないみたいな。先生もえみたいな、じゃあ頑張ってみたいな。
うわー、
分かったみたいな。
頑張ってはやばいね。
分かった、頑張るみたいな。もう当てに行くよね。はい、これみたいな。どれも分からんみたいな。読めないし。
マジか。
そう。だから小5、4の時はすごいみんな優しかった。でも小5ぐらいの時にやっぱそういうのがちょっと始まっちゃって、でやっぱなんか 夏休みの新聞みたいなのとか書くじゃん。なんか夏休み何しましたか、自由
研究的な、
じゃない、なんか夏休み何したかみたいな書いて、
あ、日記みたいなあったか。
そうで、みんななんかクラスの壁に飾るみたいな、でそれの日本語さ、すっごいできないんだけど、まあ、頑張ったわけ、頑張ったけど、全然間違ってんの、でそれをさ、なんかもう5人ぐらいでこう読みに行って、うちのとこ来て、え、何々って書いてって、その間違えたことをさ、こう言ってきて、一人で
そうだ
よ、こうなって。でも小6ぐらいまでは普通に、小6ぐらいの時にはもう結構会話できるぐらいにはなったかな。まあ、友達とかできて遊んでたみたいな。
なるほどね。すげえな、おもろいな。なるほどね。6人兄弟ってすごいな、しかもまず。そう。どういう感じなの？
男さん、女さんなんだけど。
超バランスいいね、しかもね。
お姉ちゃんいて、うちいて、弟、弟、妹、弟。
へ
え。で、みんな2個ずつ離れてる。
ちょうど？
そう。
すごいな。
すごいよね。計画性やばくない？
計画性。確かに、狙えるもんだろうか、ちょっとわかんないけど、すごいね。
狙ってたみたいな。マジで。
すげえな。え、仲はいいの？兄弟とか。
あ、全然めっちゃ仲いい。
あ、ほんの？
うん。お姉ちゃんとも、前、なんかバイト一緒にしてた時あったし。
う
ん、
あ、そうなの。
そう。弟たちとか、まあ今、まだみんな茨城の方住んでるけど、あ、お姉ちゃんはでも家でね。
うん。
みんなまだ茨城の方住んでるけど、ちょいちょい会いに行ったりしてる。めっちゃ仲いい。
そうなんだ。なるほどね。
ごめん、ちょっと。
全然いいよ。じっくり座ってもらって。え、そっから中学校。え、中学校とかまあそのまま住んだと思うんだけど、どうだった？中学校はある程度なんか、勉強もついていけるようになってきてみたいな。
まあ、そう、まあ勉強は、多分もともとあんまできない。数字めっちゃ弱い。数字めちゃくちゃ弱い。だけどまあ、まあまあ、まあまあできたみたいな。まあね、会話は全然大丈夫。友達できてみたいな。そうね、中学。中学結構平和だった。
平和だったんだ。
うん、なんか荒れてるやつも別にいなかったし。
うんうんうんうん、
田舎だけど、なんか真面目な人いっぱいいたみたいな。
なるほどね。
そう。
え、好きな教科とか当時あったの？
なんだろう。やっぱ音楽だね。
やっぱ音楽好きだったんだ。
うん、だって小学校の時日本語わかんなくて、でもなんか、ちょっとわかるじゃん、ニュアンスで質問とか。それで初めて手を挙げたのが音楽の授業。
あ、
みたいな。あ、これわかるみたいな。
そっか。
そうそう。
で、やっぱ言語が分かんない分、やっぱ音楽とつながったみたいな部分もあったのかな。
まあそうだね。学校ではね、そう、音楽が。まあでも、中学に行ったら英語の授業があるじゃん。
あ、あるね。
そう。だから先生たちはさ、日本人じゃん。
そうだね。
で、もうなんかめっちゃフレックスしてた。
できるね、
フレックス。ちょっとでも間違えてたらさ、よし、中国の。みたいな。でそれやりすぎたらさ、じゃあアシュリーここ読んでとか、クソ早口で読んで先生もみたいな、すいませんって感じ、ごめんなさい。
いやでもしょうがない時はあるよね。そうそうそう、やっぱり馴染めなかった。そこだけじゃったじゃん。
そう、そこだけ、ここだけ輝けるみたいな。
なるほどね。そうだよ、確かに確かに。え、高校は普通に受験とかしたの？
でも高校は受験して。
大変そうだな。
受験してでも受かった。
受かったんだ。
学校行った。でも結構、1、2番目ぐらいにバカ校だったんだけど、その周りでね。でもそう、受験してちゃんと一応卒業してるの。
なるほどね。え、どのタイミングなの？音楽と触れ合ったというか、音楽と出会ったというかさ。
まあそれが、まあ、それがまたその宗教のやつに戻っちゃうんだけど、その宗教のやつまで、やっぱヒッピーとかってさ、このウッドストックみたいな、あの、ま、平和のウッドストックの方とかのイメージなんだけど、みんな結構音楽をギターでやったりしてて、だからもう音楽を使ってその宗教を広めるみたいなのがあって、だからうちがちっちゃい時に、まあおじいちゃんとかお母さんの兄弟とかみんなと一緒に住んでたんだけど、なんか路上ライブ毎週してたみたいな。その親のお母さんの兄弟とか。でもそれでまあこう募金のやつ置いてみたいな。でもそれをちっちゃい時から見てたから、はいはいはい、じゃあずっともう真似してた、歌ってたおばさんとかの、
はいはいはい、
だからその時から結構周り音楽やってたから、もうずっと歌真似してみたいな、
はいはいはい、
その辺から音楽好きって感じ。結構早かったかな。
早かったね。で、ちなみにさ、やっぱその宗教内にいたらさ、なかなかさっき言ったみたいに外の音楽に触れ合うことはなかったんだけどさ、なんか衝撃受けた音楽だったりある？その宗教から出て、うわこれやべえみたいな。
最初に、一番最初に聞いたのが、テイラー・スウィフト。
テイラー・スウィフト。
テイラー・スウィフトから入っちゃって、 でもやっぱさ、テイラー・スウィフトの最初の方ってギターとか弾いてたじゃん、
うんうんうん、
でやっぱギターみんなやってたから
確かに、ね、
そこでちょっと反応して、
はいはい、
え、何このギター弾いて、その時16歳とかかな、テイラー・スウィフト、はいはい、ギター弾いて歌って、はいはい、これ絶対やろうみたいなあとマライア・キャリーだね、
おー、マライア・キャリー、
マライア・キャリーはもう衝撃受けた、やばこの人みたいなマライア・キャリーとテイラー・スウィフトが一番抜けて一番最初に聞いたアーティストだね。
なるほどね、やっぱそれってさ、今の自分のなんかあれに影響とかインスピレーションみたいになったりしてんの？
まあそうだね、テイラー・スウィフトのあれを見てギターを始めようって。
ああ、そうなんだ。
って、まあ、家にはギターあって、
うんうんうん、
お父さんもお母さんも一応弾けるの、その宗教内で教わる、はいはいはい、教え、教え、教え、教え、難しい教えてもらうから、そう、だから、あ、家にギターあるし、
はい、
お父さん弾けるし教えてもらおうみたいな、
はいはいはい、
お父さんにちょギター教えてって言ったら、いや、お前覚えたかったら自分で覚えないよみたいな、そんな、そんな覚えたかったら自分で覚えないよみたいな
放任主義なんだよ、
あ、分かっただから全部ググって弾きたい音、弾きたい曲からこうコード調べて、
うんうん、だ
からそこからテイラー・スウィフトの曲を最初にやって、ね、コード覚えてって、
はいはいはい、
あ、じゃあ次この曲やろうみたいな、ね、違うコード出てきて、
はいはいはいはい、
でこうバーやってみたいな、でちょっとずつコード覚えて、そこでギター、はい、だから弾き語りとかめっちゃしてた。
あ、そうなんだ。
一時期そう、
じゃ全部独学だね、ほぼ。
そうだね。
行ったりとかしなかったら、その音楽教えてもらう場所とか
行ってない。
行ってないんだ。
まあそうだから、その宗教内にいたから、その出てきた時は、うんうん、あのうちの家族そんなにめっちゃお金があったわけでもないし、
まあ、だ
からそんな兄弟いっぱいもいるし、みんな初めて学校行くから買うものめっちゃあるし、
そう、うん、
その習い事とか、うんうんうん、みたいな、無理無理って、はい、調べて覚えた、
うん、なるほどね。え、休日とかどういう感じなの、家族の。
うわー、そのどうだろう、何してたんだろう、休日兄弟、うん、
兄
弟とよく遊んでたね。
遊んでたんだ。
うん、みんな結構年近いからさ、
そっか、
遊んだり喧嘩したりぶん殴ったり笑ったり
って感じで、え、割と外出るタイプだった、みんなで外出て公園で遊んだりとか。
あ、公園とかめっちゃ行ってた、兄弟で公園行って。なんか弟たちがみんなバスケやってるから。
あ、そうなんだ。
そう、お父さんが、お父さんもバスケ好きで、
うんうんうん、
だからみんなでバスケとかしに行ってたり。じゃあ全然できないんだけど、うん、毎回ボコボコにされて
なかなかね、踊ったしねそうなんだ。
そう、
え、そっか。え、スポーツは結構好きなのじゃ あんまり。
スポーツは、あ、まあでも中高はテニスやってた。
あ、テニスやってたんだ。
そう、そう、みんなにぽくないって言われるんだよね。
確かにぽくないね。
そう、
ソフテニってこと。
あ、中学がソフトで、
うん、
高校が軟式。あ、軟式じゃない、硬式。
硬式だ。
そうそうそう、
確かにあんまテニスっぽくないな。
ぽくないの。いっぱい走り回ってさもう ADC だからもうじっとしてらんない。
あ、結構そっちタイプなんだ。
そうそうそうそう、
あ、常に動いてたい。
そうそう、常に動いてたいから。
なるほどね。
そう、落ち着きがなさすぎた普通に
そうだね、昔から。でも結構じゃあさ、スポーツやりながらさ、自分で趣味で結構音楽自分で弾き語りとかやってるみたいな感じだったんだ、
うんうん、
なるほどね。そっかそっか。え、ちなみになんかその実際に多分その俺ちょっと調べたんだけど、
うん、
その友達が撮った歌う動画の TikTok でバズった、これ2020年、
うん、あ、
なのかな。
友達が撮った、そう、あ、うん、そっから、
ちょっと違う、
その時、いや、うん、違うそう、 TikTok その時やってなくて
はいはいはい。
で、それがコロナのちょっと前ぐらいかな
うん、うん、
に、なんか宅飲みしてる動画、
はい、
宅飲みしてる時に、あのニッキーマナージュのスーパーベースあるじゃん、
うんうん、
それを歌ってる動画を乗っけられて、
はい、あ、そうなんだ。
で、それがなんかちょっと回ってみたいな、
はいはいはい、
で、それで、あ、歌とか乗っけたら結構回るんだみたいな、うん、え、じゃあ TikTok 始めようみたいなそこで TikTok 始めて。
あ、そうなんだ。
で、そっから結構なんか何人か、そう、音楽、まあ、音楽系とか TikTok とつながったりして、つな、
うんうん、
がってったよね。
つながってった感じだ。
そう、
めっちゃなんかナウって感じだね、 TikTok から始めるみたいな。
そう、ね、そう、
新しい形じゃない
ね。え、まあ、結構 TikTok から始まっちゃった。
うん、嫌だろそれは。
いや、全然全然でも TikTok マジでいいと思う、
うん、
そういう、
俺も結構
回ってくるの早いじゃん。
そうだよね。
そう、いろんな情報が、
うんうんうんうん、むちゃくちゃ拡散されやすいじゃんね。
そう、
すごい。なんかアーティストで歌えるんだったらめちゃくちゃいいと思うけどね、歌ってみたとか。
うん、だ、結構そういう歌ってる動画とかを載せ始めた、
うんうん、
それから。
その時は別に音楽、何、その歌手になりたいって感じだったの、その時は。
いや、でも歌手になりたいって 多分うちちっちゃい頃からずっと思ってたかもしれない。
ああ
、
そうだったんだ、うん、将来の夢歌手みたいな、
もうずっともう本当に小学校の、うんうん、なんか卒業アルバムとか将来の夢書いてみたいな、はい、歌手になることですみたいな書いてた。
そうなんだ、うん、じゃあその TikTok でバズる前とか特にそんな自分でやったりとかしなかったの？それともそんなに
表には何も出してなかった。
あ、自分でやってたんだ。
でもだけどその家で弾き語りしたり、うんうんうん、あ、でもその TikTok に載せられた時は、うん、インスタには載っけてた。インスタとかツイッターに高校の時に弾き語りは載せてたけど、 TikTok には載せてなかった。
うーん、そこでなんかじゃあちょっと出してこうみたいな。
そうそうそう、あ、もうちょいなんか表に出そうみたいなでやり始めた。
なるほどね。で今そっか、それで結構なんかまあ3、4年前くらいかそれが、
うんうんうん、
でなんか多分一番最初の曲が多分ね、シュンボックスフィーチャリングフェイカーズで客演参加して、そうそう、これ初リリースなのかな。
そうだね、
公式的に。
いや、そう、 TikTok、 まあその人も TikTok やってて。
あ、そうなんだ。
そうだから多分 TikTok でつながってなんかやろうよみたいな。
あ、そういうこと。
でうちはもうその音楽を作ること何も知らなかったから、
はいはいはいはい、
もういいよみたいな超ノリでやってでリリースされました。次の日もう LINE ミュージック1位になってて、ね、どういうことみたいな意味わかんなくてなんか TikTok もめっちゃ通知やばいし、
はいはいはい、あ、そうなんだ。
そう、
え、どういうこと、その TikTok の通知がやばいっていうの。
だから TikTok でその自分のバースのとこがなんか使われたりとか、
う
ん
う
ん、
あ、そういうことね。
そうそうそう、
自分の作った曲が TikTok でみんな使って投稿してたんだ。
そうそうそう、
そういうことか。はいはいはいはいはい。
で、おい、いけるかもしんないみたいなでもやっぱ一発目がそれだったらさ、もう、はい、感覚が何もないじゃん。
そうだよね。
そう、
公式リリース初だもんね普通にね。
そうだね。だからちょっとその時にはちょっと調子乗ったかもしれない。半端じゃんみたいな全然そんなことなかったよ全然
そんなことなかった。そうそうそう、でもその時はもうこれけんなみたいな。
そう、いかに起きるかもしれないみたいな、ちょっと無駄に自信に溢れてた
当時はその時何歳ぐらいだったの。
2020だから何月だったっけ。まあでも二十歳らへんだよね。
だ、うん、その時はどういうの。普通に大学、あ、大学行ってないのか。
大学行ってない。
そっか、うん、その時は何バイトしてたの。ちょうど
そうだね、うん、バイトしてた。シャンパンガールやってた。
シャンパンガールやってたんだ。え、どこで。
シャンパン運んでた。セラビ。セラビ。
セラビね。
そう、
はいはいはいはい、はい、
シャンパン運んで。
シャンパン運んで。
コロナ中に全然人いないのに、ね、マスクしながらこうやってそう、しかもあれ外だからさ。
あ、外なんだ。しかも
外なんだけど、はいはい、なんかベランダじゃない、なんか屋上みたいなところで。
あ、リフトップはみたいな。
めっちゃ寒い
だよね。
絶対足出せみたいな感じだから。
そうだ、きちそうだな。 それも。え、待って、じゃあ茨城に出てきたタイミングは高校で卒業して東京で来たんだ。
あ、まあ高校卒業して、
うんうん、
高校卒業してなんか多分田舎、ちょっと田舎の方だったから、なんか全部ゆっくりっていう感じがあんま好きじゃなくて、だから隣の町のなんか千葉の柏ってとこあるんだけど、うんうん、そこにすぐ出てバイトとか始めて、なんか大学は行ったら多分すげえ楽しんでたんだろうけど、
はいはいはい、
多分留年しまくって一生卒業しないんだろうなって思ってでもなんかみんななんか工場とかに就職してて、それも嫌だなと思って、だったらやりたいことなんか見つけようみたいな。
そうだ
よね、いろいろ仕事してて、
うんうんうん、
でも居酒屋でバイトして、でもそこで出会った友達とかは今でも全然めっちゃ仲いい。
あ、そうなんだ、うん、めちゃくちゃいいね。
そう、
じゃあ千葉に住みながら東京に通ってたってこと、そのセラビ。
そう、あ、まあセラビ始めたのは全然2020年ぐらいから。
あ、ちょうどそれぐらいなんだ。
そう、
それまでは千葉でずっとやってたことか。
そうそうそう、千葉にいて、
うんうん、
まあでもその柏いたり茨城いたり、うんうん、もう遊びまくっているもん仕事して遊んでみたいな楽しんでた。
楽しんでた。楽しんでた。そうだね、そっか。やっぱあのさ、俺結構さ、そうハーフミックスで言うと、うんうん、結構その言い方問題が結構あるというか、まあ、俺はそんななんか人によってはさ気にする人がいるから、うん、なんか結構気をつけたりとかするんだけど、なんかさコメントとかでもさ、ハーフとミックスなんなんみたいな、どっちが正しいのとかあるじゃん。それについて思うこととかある、言い方とかさ。
いや、なんか別にどっちでもいいんだけど、うん、どっちでもいいんだけど、まあでもハーフって半分ってことじゃん。
そうだよね。
だからもし半々だったらハーフ、
うん、
でそれ以外はミックスかなって
感じだ
思う。でも別にハーフって言われても嫌じゃないし、うん、そう一個一個言いな、ね、うん、言い直しても
むずいもんね。
うん、
そこをさ俺もさ結構ささっき俺ハーフって思うって言っちゃったんだけど勝手に思ってたから、
うんうんうん、
でもなんかやっぱ俺は結構ミックスって言うようにしてるというかさ、
うんうんうん、
分かんないじゃんいろんな国
で、まあ、そうだね、
みたいな、うん、だから別に俺は俺ハーフって言われてもミックスって別に気にしないんだけど、それにすごい、うんうん、細かい方もやっぱりいる。
そうだね、
そうそうそうそう、
結構どっちでもいいって思っちゃうんだけど、
うんうん
うん、結局いいそのねミックスってだってさ、いっぱいいっぱいミックスみたいなイメージじゃん。でもうちとか日本とアメリカしか入ってないから、あじゃあそれはミックスでも2つじゃん。
確かに。
はでもクォーター、でクォーター、
クォーター
どこ ね、むずくない？むずくない？め
ちゃくちゃむずいよね。うん、まあどうなんだろうね。
ね、でも別にミックスって言われてハーフって言われて嫌だって思うこと別にないし。
うん、ね、あ本当、うん。そうだよね。まあ、俺もあんまないな。
うん、だって言った国籍アメリカだからもう外人ちゃ外人だし、
外人ちゃ外人だもんね。確かに
全部当てはまるかもしんないみたいな
確かにね。
そう
か、でもやっぱそうなん、やっぱコンビニとかでさ、
うん、
俺は分かんない、東京はちょっと違うと思うんだけど、うん、札幌とだからさ、
あ札幌なんだ、
札幌なのよ、コンビニとか行くと俺絶対毎回その、うん、なんていうの、日本語上手ですねってもう3000万回ぐらい言われる。
ああ、言われるね。
そうそうそう、結構言われる。まあそれでももともとあれだもんね、英語の方が得意だからっていうのもあるかもしれないけど、
まあでも言われるね、まだ東京来てから別にあんま言われないかな。
あそうだよな。
でもまあ茨城にいた時はスタバとかのね、日本語上手ですねありがとう、頑張った、頑張って覚えた、
でもリアルだもんね、そうだよね、
頑張って覚えたよってありがとう
それ確かに普通に嬉しいよね。
そうそうそう
そ
う、
それは確かに、うん、そうかそうか、やっぱめっちゃ言われるもんな。
そう、
外人扱いとかも、まあ、外人だもんな、
外人だもんなってなっちゃうんだよね。そう、
確かに、まあ、そこむずいわ。
そう、むずいんだよね。
むずいよね。まあまあまあまあ、
まあまあ、
いやまあ結構増えてきてるからね、うん、今ね、まあ、
別にどれも悪口じゃないからいいかなって
ね、うん、俺もそんな思いっきりさ言ってくる人いるじゃん、国帰るとかさ、なんかさ思いっきりなんかそれ悪口やろっていう人も中にはいるけど、
ほとんど
そういう
感じ。ああね、ここ日本だからお前は日本語喋れん。
そうそうそうそう、
いいじゃん、たまにはさ、
いいや
たまにはさ頑張って覚えたんだからさ、
か
たまには話させてよってねえ、
そうだよね、
英語でね、そう、
確かに。結構周りはどうなの、英語を使う人多い、やっぱ
英語がっつり日本人の友達もいるし、がっつり外人の友達もいるから、
うんうん、
その英語喋る友達といるときは英語喋って、
うんうん、
まあ、結構半々ぐらいかな、
半々ぐらいだ、
うん、
なるほどね。
でもまあ地元の友達はみんな日本語だね。
俺結構ビビったんだよね、東京に来てさ、やっぱさ外国人とかとかさ、ハーフとかさ、うん、ミックスとかさ、めっちゃいろんな人がいるからさ、俺結構それに感動しちゃって、
うん、
地元にいないし黒人まずいないし、まず、
うん、あ札幌とかマジで外人いなそう。
マジでいないね、
だよね、
最近増えてきたとは思うんだけど、
うん、
でもやっぱ東京と比べたら全然、
全体的にミックスの人が増えたよね。
増えた増えた、
うち絶対100年後ぐらいってみんな全部混ざってると思うんだ
確かに、ね、
ミックスとか関係ないと思う、ミックスじゃない方が珍しいってなると思う絶対
確かに確かに、
うん、
それはどうなの、やっぱそういうなんかもちろん日本人としてもあると思うし、まあアメリカ人ってのもあると思うけど、自分の感覚的にさ、
うん、
なんかあーなんかちょっとなんか自分のなんて言うんだろう、そのアイデンティティじゃないけどさ、そういうのでさ迷ったりとかすることあるの？
いやまあでもね、育ちが育ちだからアメリカに住んだことないけど、
うんうん、
ずっと英語喋って育てられた。
確かに。
でも日本、
うん、
でも日本家の中別に日本の文化も何もなかったし、
うんうん、
結構アメリカ人と一緒にいても、うん、アメリカ人はいやお前はいや日本人、お前めっちゃ日本人だよみたいなでも日本人と言ったらいやお前めっちゃアメリカ人だよみたいな、もう結構どこにも当てはまんない感じはする、
うんうんうんうん、
自分でも。
そうだよね、
うん、
それででも悩んでる人多いのかなって、悩んでるか分かんないけどさ、まあ、そういう関係する人多いのかなと思うけどさ、うんうん、それに関して今自分の折り合いみたいなどんな感じなの？
うん、まあでもなんかそれがいいかなってなっちゃった、
うん、逆に
みんなと違ってみたいな
みんな違ってみんないいんだ。
そうそうそう、ね、まあ、本当にそうなんだよね、うんうん、でもどっちかになろうとしすぎても、
うん、
自分じゃないし。
確かにそうだね。
そう、
なるほどね、確かにそうかもしれない。
いい感じに間らへんをね、
はいはいはいはい、
でいいね。そう 日本語っぽい、日本っぽいのが出てきたら日本、うん、アメリカっぽいの、まあ、そこはアメリカかもしんないねみたいな、よくある。
なるほどね、うん、バランスってことだね。
そうそうそう、そう
か。なるほどね。ちょっとじゃあもう一回ちょっとごめん、音楽の方にもう一回戻ろうと思うんだけど、うんうん、でそっから自分で、まあ、さっき言ったみたいに SNS でどんどんいろいろ載せてたと思うんだけど、 TikTok とかも結構投稿頻度多かったの、うん、どんぐらいの頻度で上げてた？
そのフェイカーズ出した時は、うん、結構な頻度で載せてたかもし
ん
ない。
うーん、
でもその時はなんか歌系じゃなくても本当に歌系をなんか一回載せなくなったのかわかんないけど、うん、多分ちょっと調子乗っちゃったのかわかんないけどなんかもう自分の音源を使ってもみたいなもっと作れよって感じだけど、今考えれば普通に作れ、そこだけに浸んないでみたいな
そっか。
そう、まあでも結構な頻度で載せてたね、
うんうん、
でその曲を出して多分それが回ってて、自分のバースが回ってて、うんうん、そこから今のプロデューサーが見つけたみたいな、
うん、なるほどね。
TikTok に出てきて、
ルナさん、
そうそう、ルナさんが、
うんうんうん、
そこで見て、え、英語なの日本語なのどっちみたいな、その歌い方がね。
そういうことね。うんうんうん。
でそれでルナさんに繋がった。
あ、そうなんだ。
そう、
連絡来たの普通に
DM、インスタの DM で TikTok 見させてもらいましたみたいな。でうちはまあやっぱ日本のテレビとか見なかったし、うんうん、日本の音楽も全然聞いてなかったし、だ本当に分かんなくて、
はいはいはい、
だめっちゃググって調べて、うん、ルナさんのことをで、あ、マリックさんって人がいて、その人の娘し、あで、マジシャンみたいなマジシャンかみたいなすげえなみたいな。でもなんかやっぱそういう DM とか怪しいとかあるじゃん。
あ、まあまあまあまあまあね。
そう、でも見てると、うん、あ、ちょっとレジェかもしんないねみたいなで返して会ってみて
なるほどね。
そう、だからそのぐらいの時、
うん、
時期だね、
うんうん、
TikTok 載せてた時期ぐらいに、
はいはいはい、
そう
DM が来たんだ。
そうそうそう、
マリックは知らないのか。そう
そうそうそう、そう見てないか分かんなくて、あ、そういうマジシャンいるんだ、マジシャンすげえなみたいなマジック使えるかなこの人みたいなでもある意味プロデュースとしてはマジック使えるよ、
使える、うん、そういうことか
本当に
え、それで、まあ、実際に話したのどういう感じの流れでこの今のレーベルというか、うん、プロダクションの会社に入ることになったわけ。
だからそのルナさんからこう連絡来て、うん、でもし今どこも所属してないならなんかちょっと作ってみて、うん、フィールしてどんな感じかみたいな、うんうん、でもうちは音楽作りたいから、うんうん、でまあその曲言うてその曲作っただけだし、その人がプロデューサーだったってわけじゃないし、まあでもちょうどそれがあ、その曲一回あって、うわもっとやりたいって感じだったけど、どうやってレコーディングするのかもう分かんないし、
うんうん、
そういう環境がなかったから、
はいはいはい、はい、なるほどね。
うわ行っちゃおうこれは。でそこからいろんなデモとか撮って、はいはい、どういうのが合うのかとかいろいろやってみて、
うんうんうん、
でまあ半年ぐらいやったのかな、うん、半年もしなかった、まあ、半年ぐらい、
うんうん、
そういうなんかいろいろたまに会ってレコーディングしてみたいな、でデビューの曲のゴーストをできて、
うん、
でじゃあこれ出すかみたいな、
うん、
だってもううちはもうずっと音楽やりたかったから、
はいはいはい、
やろう
やっとこの時期が来た
って、やろうみたいな、もう迷わなかったあんまり、
はいはいはいはい、
やっちゃおうみたいな。
なるほどね、すげえな。そっかそっか、まあゴースト、まあ、リリース、これが2022年、あ、そっか去年なんだ。
そうだね、
3月の17日、
う
ん、ゴーストリリース。
そうそう、う
ん、なるほどね。でもそっからさ、すぐさジンドックさんとさカルマ、
そう
これビビったんだけど、えっジンドックみたいな、ちょい待ってみたいな、やばくねみたいな。え、そんなだって3曲目とかちゃんとこの MV とか
だし、2曲目だね。
そうだよね、
うん、うちも OK 出たのがびっくりびっくりした。いや、なんかそのルナさんが、まあ、自分が、
うん、
そやれるやれないを一回置いといて、
はいはい、
やってみたい人の名前とかあげてみたいな、どういう人とやってみたいのみたいな、まあ、その中にジンドックの名前を入れてて、
はいはいはい、
でもやっぱあの人英語曲とか聞いてると、
うんうん、
その英語がめっちゃ
確かに
発音めっちゃいいじゃん、
うんうんうんうん、
だからなんかいいなみたいな、英語の使い方も、
はい、
なんか日本人の英語のなんか日本語しか喋れない英語っていうよりもなんか喋れそうみたいな、まあ、普通に曲調もすごい好きだったし、でも、まあ、デビュー1曲しか出てないし、まあ、超ダメ元でそのお願いしてみて、そのルナさんとかその事務所経由でお願いして OK が出ちゃっ って、
すげえな、
マジかみたいな、レックまでが緊張、
そうだよね、
緊張、
そうだわ
本当に、いやマジで、
うん、
もうでやっとでスタジオ入って、うん、入った時にその一人で来たの、
ジンドクさんか、
そう、おジンドクだみたいな、身長でっかいし、みたいな。と思うみたいな、全く喋れなくて、もう超固まって、もうソファ このぐらいの距離で座ってんだけど、もうなんかみたいな感じで、本当に本当に怖、ね、そう怖かった最初怖かった、普通に、
そうだよね、怖いよね、曲とかの感じも相まって怖そうっていうイメージ入るもんね、
そうだね、そう、そっから入っちゃうからさ、まあでも全然優しい人、全然優しい人だし。うんうんうん、で本当はそのレコーディングの時、本当はあのそのジェイクのバースだけ撮って、
うんうん、
でアシュリーはあと別で撮るみたいな、そのうちレック経験がなくて、
あ、そういうこと、
もうブース、初めてブース入ったのがそのゴーストの撮った時で、
うん、あ、そうなんだ、
でもその時緊張しすぎても足とか震えまくって歌えなすぎて、結局デモの音源を結構使っちゃったみたいな
そう
なんだ、そう、もう本当に歌えなくて
はいはい、はい、
でファルセットでしか歌えなかったの、
うんうん、
そのファルセット、なんかこの、
わかんないわ、
はなんかちょっとウィスプリーな、
あ
ー、このはーみたいなやつしか歌えなくて、それも結構、うん、優しめの声じゃん、
うんうん、
だからなんかちょっと飲み込まれちゃ、この一緒にやったらアシュリーも緊張するし、
うん
うん、マリナさんそこ気遣ってくれて、
はいはい、
ちょっと別で撮るみたいな、でもなんか謎にそこに気合入って、うち、いや私撮りますみたいな撮ります、
私も
撮ります、レコーディングしますみたいな、でファルセットでしか歌えなかったはずなんだけど、そのジェイクがレコーディングしてるのを聞いて、もうブースの外から 声が聞こえるわけ、
はいはいはい、
やばっ、めっちゃ声出してんだ、え、こんな声出していいのみたいな、めっちゃ、あ、これうち負けちゃうって、その音、ね、なんかね、声的にね、なんか負けちゃうわってなって、そこで謎の気合が入って、もうなんかそこでときめいたんかよくわかんないけど、もうそこで初めてこのなんかチェス、その地声で歌えて、でなんかルナさんとかもおおーみたいな急にそこでみたいな、だからそれ、その地声で歌えないの結構自分の悩みで、
あ、そうなんだ、
まあ、ずっとギターとか弾きながらやってるとさ、うんうん、なんか弱めのソフトな声のが合うじゃん、はい
はい、弾き語り系のね、
そうそう、うんうん、それしかできなくて、
はいはい、
地声で歌ってってなって、もう分かんないみたいな、どうやってみたいな、でもそこでなんか目覚めた、目覚めたっていうか、
すごいな、
だから多分聞くとゴーストの声は結構なんか優しめ、
うん、
声質が、でもそれ以降は結構多分もっと太めの声っていうか、なんか、
はいはいはい、
ハスキーのもっと重さがあるのがやっと出せるようになって、
はいはいはい、
もうジンドック様々のおかげです、もう聞いて、あ、これやばい、うちももっと声出さなきゃってなって
そうだったんだ、そう、え、どうだったの、そう、レコーディング中は結構スムーズにいったの、
まあそうだね、まあ、そこも緊張して、うんうん、もう足ガタガタみたいな、まあ、そのガタガタは3回目ぐらいで治ったかもしれないでも足ガタガタでなんかこう歌ってるけど初めて地声で歌ってるから、
うんうん、
いい感じになってんのかしらも自分であんまり分かんない、やっぱブースにいるとさ、こう窓がない系のブースだったから、
う
んうん、外とか見えないじゃん、
ね、うんうん、
でこう歌ってて、でも外の声って聞こえないじゃん、みんなの喋り声、うん、で沈黙の時とか、うわ絶対言ってる、え、絶対こいつやっぱ歌えないとか言ってる、やめとこう、絶対言ってる、絶対やめとこうとか言ってるみたいな、うわどうしようどうしようどうしようって一人で超勘ぐってたけど全然大丈夫だったっぽい、うん、大丈夫だったっぽい、
ね、
そうそうそう
そうそうなんだ、
そう、
めちゃくちゃいいね、
うん、
そっかそっか、でも結構そのは結構いいものできたなっていうのもあって、
うん、
そうだね、え、その後はどうなの、ジンドックさんとの、そんなにどういう感じ、
いやで、そのレコーディングの時私多分緊張しすぎても一言も喋れなくて、はいはい、まあなんかちょっと頑張って話そうとして、はいはいはい、でもなんか英語喋れるって聞いたから、
はいはい、
ちょっと英語で喋ってみようみたいな、うんうん、でなんかどうした方がいいと思う、なんか変えるとかあるみたいな、ギャブにだっていうみたいな感じで聞いて、
うん、
そしたらジンドクが、I think you can put some more soul into it Damn! OK! みたいな、OK! みたいな、Got you! みたいな、Oh! みたいな、そんな感じねみたいな
めちゃくちゃ的確なアドバイス
だけど、そうそうそう、あ、そう来たみたいな、あ、やばって思って、でその後は、うん、なんかその彼も出してから、まあ、ライブで客演させてもらったりとかで、でそういう時にやっと普通に喋れるようになって、なんか多分やっぱ緊張しすぎてた、スタジオの時は、
まあ、そうだよね、最初はね、しかもね、
しかも英語 英語で喋るから喋、うん、れるから英語って敬語とかないじゃん。
確かに。
でうち敬語結構得意じゃない、うん、なんか難しいじゃん敬語って、ね、なんか結構違うじゃんタメ語と。
わかる。
だからあ英語喋るんなら英語で言っちゃった方が、まあ、第一言語だし、うん、来やすいと思って、うん、それからはうち会うたびに英語でしか喋んないようになった。わさーみたいな。わさー。アンコジェイクみたいな。
アンコジェイクやばいね。
そう、この間ライブかぶった時に、うん、柏でライブやったんだけど、その時あのそうジェイクもいて、でその時あの柏だったから地元近くて、うん、弟とか来て、
うんうん、
弟来た時に弟紹介して、うんうん、私 my brother Travis みたいな、 Travis って弟なんだけど、うん、私のブルーチャービスとおっさんパンコジェイクとか言ってーってジェイクイエーイみたいになってファミリーやんみたいな。
やばいね、それめちゃくちゃいいね。
そう、
そうなんだ。
やっぱ英語喋れるとね、こっちも多分うちの家族とかもそう、やっぱあ喋りやすいみたいな。
そうだよね。
そう、
そっかそっか、うん、みんなもそうだもんね。第一言語英語だからやっぱり喋れた方がオープンアップしやすい
なんかね、仲良くなりやすいね、
うんうん、まあ、言語の人、そうだ、さっき言ったようにそのね、敬語がないからすごいわ、なんかすげえファミリアになるというか、すごいなんかフレンドリーになるね、
うんうんうんうん、
話し方もそうだと思うし。なるほどね。
やっぱり上の人に喋る英語もあるじゃん、
うん、まあもちろん、ね、
でもなんか敬語ではないじゃん。
敬語ではない。
ただなんか丁寧に喋るか、うん、適当に喋るかどっちかみたいな、それがね、それがいい。そう、
なるほどね、うん、そっかそっか、なるほどっすね。もう結構さ、俺もうバリバリこっからさ、結構まあなんか、まあ、秀吉くんとさ、
うん、
癖になるっていうラブソングリリースしたりとかさ、
うん、
結構さ、あのめちゃくちゃ多分フューチャリングとかもしてると思うんだよね、
うんうんうん、
で EP もさ、まあ、今年の2月とかに、
そうだね、うん、
結構なんかその後も結構いろいろやってると思うんだけど、この EP の最初のドラフト1に込めた思いだったりとかあるの？
まあでも初めて EP を出したし、うん、まあ、結構全部が初めてのことだらけ。やっぱ音楽作ったことなかったし、で全部初めてな感じすぎて、まあ、完璧じゃないけど、その途中、完璧になるまでの途中経過を見せてますみたいな、はいはいはい、だからドラフト1みたいな。
ああ、そういうことか。 そのドラフト1なんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
だからよくなんかエッセイとかであるじゃん、うん、ドラフトがあって、ドラフト1とかドラフト2でファイナルドラフトがあって、最後のだからそんな感じでドラフト1みたいな、
はいはいはい、
そう、まあ、まだ完璧じゃないけど、うんうん、今んとこ はこれですみたいな、はいはいはいはい、これがドラフト1ですみたいな、うんうん、って感じだよね。
なるほどね。そうなんだ、うん、なんかさ、俺ちょっと待って、どのミュージックビデオかちょっと忘れちゃったんだけどさ、
うんうん、
あのさ、髪切ってるミュージックビデオなかった？
ある、引き金、うん、
あ、そうだ、引き金だ。
そうそう、
え、あれはさ、なんで？あ、書いてる、普通に
控え
て書いてるわ。なんで？とか言ってた。あれはなんか、なんで？俺びっくりした。え、マジで切ってるのこれみたいな。
そう、そうなの。
そう、あれはなんか、すごくね。
うん。
その話聞きたかったの。
そう。坊主にしたね。
ね。
したのよ。したのよ。
え、なんか思いあったの？その時。
うん、まあ、その初めての EP を出すの先行曲だったんだけど、
うんうん、
まあ、やっぱ初めての EP だし、初めてだから、なんかこっから音楽やりますみたいな、
うん、
もうだってもうこんな坊主とかで普通のできないじゃん。だからもうこれに決めました私はっていう、まあ思いもあるし、まあずっとやってみたいとは思ってた坊主で、お母さんにずっと、あの絶対坊主に合うよみたいな
言われてたんだ。
ずっと言われてて、お母さんに、
お母さんに、
うん、そうそうかなみたいな。でそのお母さんからも言われてて、で前そのルナさんとなんかご飯行ってる時あって、なんかうどん食べてて、
うんうん、
急にルナさんが、足に坊主にしようよってとか言って、あ、ガチだみたいな。あ、ガチだみたいな。え、本当に本当に言ってんすかみたいな。じゃあやっちゃおうよみたいななって、ええちょっと考えていいですかみたいななって、それから何ヶ月もやっぱルナさんも、いや絶対似合うよみたいな、でお母様似合うって言ってたしなみたいな。でうち髪の毛めっちゃくちゃくるくる、
うん、
めっちゃカーリーなんだけど、うん、カーリーの髪の毛って結構大変じゃん。
大変だよね、
その手入れとかさ、うんうんうん、なんかこうつけて、あのシャワー上がったらこうドライヤーでバーできるわけじゃないし、このつけて、
つけて
こうして、
こうやって乾かして
んだよね、そうこうしてみたいなので、それでフィジーになってみたいなってなって、だから髪の毛も、髪の毛でいつも家出る前も髪の毛ブレイクダウンをよくするのもなってみたいな、言うこと聞いてくんないみたいな。 とかもあって、なんかルナさんがその話を出してきたらどんどんなんか考えちゃって、うんうん、みたいな、ありかもな、いやでもうわでもありかもな、うわって迷いまくって迷いまくって、でもミュージックビデオ撮ったらそれ絶対いい絵になるしなみたいな、うわーってやるかってクソ迷った、結構ギリギリまで迷った、
はいはいはい、
でもなんかもう気合いの坊主だよね、こっからアシリは変わるみたいな。でも今なんかその髪の毛長かった時の写真とか見ると、うん、マジで別人って感じ、なんか違う人って感じする。
あ、そうなんだ。
そう、なんか髪、うーん、なんだろう、まあでも髪に思い出とかあるって言うじゃん、
ね、うん、よく言う。
だから今までのずっと切ってなかったのめちゃくちゃ結構長かったんだけど、うんうん、もうなんか今までのなんか嫌な嫌な思い出も全部、はい、全部消えました、もうニューですみたいな感じ。
なるほどね。あれはめちゃくちゃ衝撃だったんじゃない？俺も衝撃だったし。
あれびっくりだよね。いやだからあれをやってから、うん、そのミュージックビデオ出すまでは隠さなきゃって、
う
ん
う
ん、
そっか、バレちゃいけない
からね。結構ウィッグして帽子かぶって
出た。あ、そうなんだ。
で、友達とかで、友達とかにも言ってなかった。
言ってなかったんだ。
そう。え、で、うん、で、で、うちその坊主にした時に結構誰にも言ってなかったから、うん、いろんな人のリアクション取ろうみたいな。うん、でいろんな人にこう「えちょっとさ」みたいな話やんだけどさみたいな、こう動画回して「えうちさ髪切ったんだよね」みたいな「あそうなんだ」みたいな、ウィッグしてるからさ、うん、あ確かに髪の毛変わったのにそうとか言ってパッて撮って丸坊主ピンク坊主みたいな、でみんな「えっ！」ってなる動画を結構何個も撮ったの、うん、で、うん、その何週間か後ぐらいに携帯なくしちゃって、バックアップしてなくて。
あら
全部消えた。
うわ、
そう、結構いろんな人にね、見せたの、リアクションして、一番面白かったのがあの富士さんのリアクション、あのソフェジトリルさんが、はいはい、に見した時、まあ、クラブ行って、はい、店に行ってきてどういうこととか言ってでもそれ全部消えちゃったの、マジで悔しい。それだけは本当に悔しい。でもそれから携帯一回もなくしてない。
うわ
一回もなくしてない、それからもう無理、本当に
うわそれもったいないね。
ねー、 そっか、そうなの。
まあまあまあ、
心の中に
ねそう閉まってる思い出、
閉まってる思い出
いや日本でさ女の子で坊主とか多分マジでいないから、ほぼ
そう
マジでいないから、うん、すげえと思うわ。
でも角川のガールズたちみんな坊主に、
角川のガ
ールズ、角川ドリームズのあのダンスのチームがあるんだけど、その楽曲やらせてもらって、
うんうんうん、あ D リーグね、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
でその時にあの試合に見に行くじゃん、うん、今回のでアシュリーの楽曲使うからって、はいはい、それでじゃあ見に行きます。見に行ってみんな最初こうベンチコートで、はい、ベンチコートかぶってこう出てきて、わかっけーみたいな、こっから始まるみたいな感じでこう見てんのうちら。そしたらみんなパッて撮って、みんなパッて撮って全員坊主、
やば、
女の子
すげえ、
でもみたいなってなるけど、本当はそこでパッて撮った瞬間にってなるはずなんだけど、はい、うちとルナさんここに座って、こう隣で座ってて、うん、うちらなんか多分もう始まる始まるで楽しすぎて、まあ、結構遠かったの、
うんうん、
と、
ね、
まあ、上から見てたからなんか、うんうん、なのか分かんないけど、この時に気づかなくて、うちらこの時に気づかなくて、でうわ始まるみたいなで、ダンス始まって、うん、うわかっけーみたいな感じで見てたら、ルナさんが、あ見てあの子坊主みたいな、あ本当だみたいな、あの子も坊主、あ本当だみたいな、えあの子も全員坊主じゃねみたいな、でそこで二人ともへーみたいになって、ルナさんウィーンとか言って、あーやばいっつって、
やばい、
超感動した、みんな坊主にしたみたいな、
めちゃくちゃ熱いじゃん。
でもこの瞬間に気づかなかった自分ちょっと悔しい。そこにもう一回戻って、そこから気づきたかった、本当になんで気づかなかったんだろうみたいな。でなんかその事務所の社長とマネージャーがこっち側違う、ちょっと席離れてて、
はいはいはい、
2-2で分かれてて、うんうん、その社長とマネージャー気づいてたんだって、
うんうん、
うわーみたいになって、うちら2人して、うちと皆さんなんで本当気づかなかったのうちらみたいになってで逆に気づかんかったのみたいな気づかなかったっつって、本当に感動した。あれ は、
感動した、ね、それはね、
トレンドセッターかもしれないとか思っちゃって
そうだよ、いやもうそのレベルだよね、
いや本当にびっくりした、さすがに気合入ってるわーって。でその優勝して D リーグ、そう
か、え、そう去年、
そうそうそうそう、
やばー、
あ去年そうそうそう、
新シーズン始まったもんね。
そうそうそうそう、
昨日とか新シーズン始まった
し、そう始まったばっかだよね。
そうだよね、
うん、
そっか、 それもやばいね。なるほどね。
マジで感動した。
それ感動する、
ね。でみんなでこうやって頭、うん、こうやってやって写真撮って、自分だけピンクでみんな青で。
あばあ。みんな青だった。
もうそうだよ。終わってさ挨拶しに行くじゃん。はい坊主たちーとか言ってみんなわー。最高って
やばい、ね、
みんなも多分うちと同じぐらいのちょい伸び坊主になってると思う、
は
い
は
い、今
今はね、はいはいはいはい、そう、まあ、めちゃくちゃ熱いねそれね。
いやマジで本当に感動した。
やばいね、
かっけえ。
それやっぱそれアシュリーがやったからやったっていうのも、
まあ、だから本当にその引き金を出して、うんうん、その曲を作って、うんうん、結構スパンが短かったから、うんうん、まあ、それもうちがミュージックビデオでこれやって、
はいはいはい、
みんなそれで
そういうことか
やってくれて。
なるほどね。
やっぱ
やべえな、うん、それも超重要。ちょっと、まあ、D リーグの話する予定はなかったんだけど、
うんうん、
D リーグめちゃくちゃ熱くないっていう、いや俺結構注目してた、
うんうん、
結構しかもめちゃくちゃヒップホップとこのメインストリームがつながるめちゃくちゃいいとこかなって俺は思ってるから、
うんうんうんうん、
どうだったその D リーグのその曲制作のなんか工程だったりとか。
まあ、でも今まで結構やったことない感じの、うんビートだったんだけど、
おい
おい、まあ、そうすごいなんかで結構考えちゃう。そういうのもやるの初めてだし、自分の楽曲だけど、
う
ん、まあ、その D リーグ用のやつで、
ね、うんうん、
まあ、でも 女の子たちが踊るって言われたから、とりあえずなんか、うん、強い女を表そうみたいな気持ちで、
はい、
ウーマンって曲にした。
あ
んまウーマンって
めちゃくちゃいいじゃん。
そう、いやでも本当に角川はマジでかっこいい、そう、ちょっと前にその角川ワンマンやったんだけど、でその時にあの楽曲やった人がみんなあのライブするみたいな、うん、その秀吉くんとかも出てて、
なるほどね。
でその時に、まあ、やっぱ裏側を見れるじゃん。
確かに
アスリートやなって思って、マジでもう何秒以内に着替えてみたいな、やっぱ一個一個衣装違うからさ。
そっか
裏バー行ってすぐバー着替えて、みんなもってなって着替えてすぐまた出て、もうバク転とかしてみたいな、体力えぐい、
やばい、ね、
もうマジで尊敬した、もうリスペクトマジで、
すげえな、
うちには絶対できないって絶対できないこと、本当にすごい
すごいよな、うん、なんかそれもめちゃくちゃいいよね。なんかダンスもそうだし、ヒップホップもそうだし、まあ、R&B もそうだと思うんだけど、なんかこうヒップホップの文化がさ、
うん、
まあまあ、全部じゃないと思うんだけど、そういうのがこうめちゃくちゃこうなんて言うんだろう、盛り上がってるっていうか、
うんうんうん、
クラボレーションじゃん。
なんかいろいろね、こうね、
ね、いろいろコラボレーションだし、うん、まあ、お互いのさ得意なところを掛け合わせてるっていうかさ、
うんうんうん、
すごいなんかでもダンスがこう日当てるっていうのもめちゃくちゃいいなって思うし、
うん、
世界初なんでしょダンスリーグって。しかも確か、
あ、そうなんだ、
世界初、日本初らしいよ。結構やばくない？
それは知らなかったわ。うん、
そうだ、これすげえなと思って。
すごいわ。
ね、
うん、
マジでやべえなって、そこにねかかってるわけですから。
いやマジで
歴史的瞬間、
歴史的全員坊主軍団作っちゃったみたいな、やばい
歴史の1ページですからね。
そう、本当に
すごいな。なるほどね、うん、そっかなるほどな。まあ結構さ、多分今年とかさ、俺はそれこそ最初多分知ったのがポップヤーズでしたじゃんね、
うんうんうん、
今年の、
うん、
とかどうだった？ポップヤーズめちゃくちゃでかいじゃん、あのフェス。
でかい、
でかいよね、
でかいね。
結構過去最大ぐらい、
過去最大っていうか、あれ、うん、多分人生ライブするのが多分5、6回目ぐらい。
あ、そうなの？
だから
もう5、6回目でポップヤーズやばいね。
緊張しかない、本当に。でもなんか、
うん、
なんかそこまでいったらなんか、うん、現実な感じしなかったから、人がいすぎて、人すぎ、なんかもう飛んでたはず、もうなんかね。しかもでもやっぱニューカマーは 5、うん、その5分間があるから、うんうん、多分もっと長かったらもっと緊張してたかもしれない。
なるほどね。
けどなんか自分の中でも体感3秒、本当に3秒で終わった。
そこやね。
そう、
そうだったんだ。
でもめちゃくちゃ楽しかっただ
よね。
めっちゃ楽しかった。来年もぜひ
ぜひ
お願いします。
俺ちなみにさ、ポップヤーズつながりで言うとさ、
うんうん、
俺ね、なんかでなんかストリートスナップ出てきて、
うんうん、
さっきね探そうと思って見つからなかったんだけど、
うんうん、
ポップヤーズ前日ぐらいにさ、ストリートスナップ撮られてなった。
あったあった、
あったよね、
撮られた。そうそうそう。ちょうど、
うん、
ちょうどそうで、髪の毛が坊主にしたのが引き金で坊主にして、うん
はいはいはい、
それからあんま切ってなくて、
うんうん、
でもポップヤーズは坊主の方がパンチ強いなみたいな、
うんうんうん、
でもう一個する、もう一回やるかみたいな、はい、もうカールちょっと出てき始めてるしな、うわーって迷ってまたそこで麺類食ってたわ、そば食ってたルナさんと、やっぱ行くみたいな、やっぱ切る、どうすか、いや絶対切った方がいい、絶対パンチそっちが強いよみたいな、確かに地元のあの坊主に戻すかみたいな、でちょうど切りに行ってる時になんか話しかけられてもう今から坊主にしに行くんすよみたいな、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう、あれ超たまたまだったね。
あ、たまたまだったんだ。うん、すげえな。
本当歩いてて急に、うん、でその人こうリュックしてここに GoPro ついてて、はい、うん、最初から撮ってんのだけど気づかなかったので、後からこういうの TikTok 載せてるんですけど載せてもいいですか。ああなるほどねみたいな。
あ、そういうこと？
そうそう
そ
う。その
場で話しかけられて写真撮った後にこれ撮ってるんですけどって言われたんだ。
そうそう。でもなんかカメラがすごいなんか良さそうだったからなんかあいい写真撮れんじゃないの、いいっすよみたいな。だったらあ動画なった、あそういうことねみたいな、あストリートスナップかみたいな、後からなった。
あそうなんだ、そういうスタイルだったんだね。
そうそうそうそう、普通に話しかけてみたいな。
おもろいな、うん、何個が出てるストリートスナップ。
あそう、この間大阪でも、
そうだね、クスオさんだよね。
そう、
それも見たぞ。
そう、ちょうどライブ終わりぐらい。
そうだ、
そうそうそうそうそう、
ストリートスナップやばいよね。
ストリートスナップ、もうやっぱストリートスナップの人って多分、
うん、
お互い見てるのかな、
どうなんだろうね。
東京の誰々さんっても撮ってましたよね、翼さんって人だったんだけど、はい、あの東京の方、
うん、
翼さんの方でも撮ってましたよね、
はい、
あそうですみたいな。
あそうなんだ、そういう感じ、
それでも見てたんだみたいな、繋がってる、その界隈があるんだみたいな、
ストリートスナップ界隈。
そうそうそうそう、知らなかった。あるんだ。
そうだ、おもろいね、確かにめちゃくちゃ多いもんね今ね、めちゃくちゃバズってるし、
多い多い、
結構俺その時衝撃があったもんね、普通におー見たの、すごいおもろかったなって思って。なるほどね、やっぱポップアーズから始まり、結構なんか俺、うん、まあそれこそさ、なんだっけ、あのミラー、
うんうん、
サイバーリーシャントミラーとかもそうだと思うし、結構さフューチャリングすごいしてるイメージあって。
そうだね、
うんうんうん、あれとかも、まあ、ちょっと多分リーちゃんも話したと思うんだけど、
うんうん、
そのやりたいと思った
そう
って声かけたって聞いたけど、
うんうん、まあなんかちょっといつだっけな、ポップアーズのでもちょっと前ぐらいからこうインスタでつながって、
うんうん、あそうなんだ、
でなんか DM でちょっと喋っていつかなんかやりたいよねみたいな話してて、うんうん、でまあ楽曲制作してて、あこれるいちゃん入ったらめっちゃいいやんってなって、
うん、うん、
どうですかみたいな感じ言ったらいいよみたいな、やるよみたいな、やったーっつって結構すぐでご飯行って
はい、はい、
ご飯行っていろいろ喋って、でなんかバース入れてくれて、でもやっぱ一回ご飯行ったからさ、そのなんかあのルイちゃんもね、
うん、
あのサソリ座なの、うちもサソリ座で二人ともサソリ座で、その話とかして、それをご飯食べてる時にその話とかして、それも全部なんかバースに入れてくれて、
はい、
スコーピエンとか言って、
確かに
そう熱かった、ルイちゃんマジ好き、
いいねいいね、やっぱどうなの、やっぱフィメールとかってさまだ数少ないわけじゃん、いるとしても、
うんうんうん、
結構やっぱそこでなんかいろいろやっていきたいなみたいなあったりするの、その自分のフィメールの立ち位置というかさ、なんか考えたりする、意識したりとかする、あんまり、
まあなんか、まあでもフィメールは今はめちゃくちゃ盛り上がってると思う、うん、でやっぱ男が多い業界だしさ、うん、
多いよね、圧倒的にね、
でも今結構女の子が、いやうちらもできるよみたいな、
うんうんうんうん、
それ好き、もうなんかフィメールはみんな応援してます、
あ
本当に
めちゃくちゃいい、ね、
どんどん上がってほしい、
うんうんうん、
し上がりたいし、
そうだよね、やっぱそこみんなでこう上がっていくのがね、
うんうんうん、
いい気もするよね、
うん、
なるほどね、そっからまああの、まあ、フューチャリングでいくと、あのこの間出た2エナジーね、勝利ウィンボーイ君と、
うんうんうん、
あれとかはどうだったの、スタジオ一緒に入ったの、あれは、
あそうそうそう、スタジオ一緒に入って、うんうん、まあ、勝利でもちょっと前からつながってて、
はいはい、
でそのトゥーフーズさん の、うん、あの新しいエナジードリンクのタイアップ曲でやりませんかみたいな、でその事務所の方でなんか誰もう一人誰にするみたいな結構いろいろ話してて、でその多分トゥーフーズ側かな、この勝利ってどうみたいな、
うんうんうん、
あ知ってる知ってるみたいないける、多分声かけてみて、
ええ、
あ全然やろうよみたいな、
やつ
でやって、あれは結構今までの曲と比べて、まあ、でもタイアップだからこそ全然違う、
うんうん、
今までと違う感じの、もっとピョンピョン上げ
ピョンピョン上げみたいなね、
まあ、でもそういう曲もいいよね、
うんうんうん、
たまにはハッピーもいいよ、ちょっと結構ダークな多いからさ
まあちょっと確かに俺もダークなイメージだから確かにちょっと違うよね、他のやつはね、うんうんうん、確かにね、なるほどね、そっかそっか、なるほどね、ちょっとまあ戻っちゃうかもしれないけど、うん、なんかその自分の曲で伝えたいこととかそういうのこってあんの、なんかこれを表現したいのかしてるのかとか、
うんうんうん、どの曲、まあ、曲によって
曲によって違うか、
うん、違うし、
うん、
まあ、でもカルマとかに関しては 結構、まあ、その、まあ、カルト関係のこともあったり、
うんうん、
なんか結構縛られた生活から自由になってみたいな、
うんうんうんうん、
I just wanna be free とか、そう、まあでも、まあ、曲によっては全部違うね、引き金とかはやっぱ、はいはい、こう音楽やると決めた引き金引いたも戻れないみたいな、
うーん、なるほどね、
戻らないし戻る気ないって感じよね、
はいはい、うん、そういうことか。え、結構どういうところからインスピレーション受けて、やっぱ自分の私生活とかどういう感じなの、曲書こうと思って書いてるの、それともやっぱこの曲、このこれを体感してこれを書きたいって言って書いてるの。
まあ、結構そのメロディーから、うん、メロディーから作ること多くて、まあ、やっぱ多分そこはラップとはまたちょっと別かもしれない、
うんうん、
ラップで結構多分歌詞から書いてるイメージなんだけど、
うんうんうん
うん、やっぱそのメロディーここでこう言ってこう言ってっていうのを結構決めてからやりたいから、
はいはいはい、
その曲で自分が作ったメロディーからの、あ、これはどんな気持ちのメロディーなんだろうみたいな、
そっちだ、
まあ、その時の気持ちもあるし、うんうん、もう本当に曲によって、
なるほどね、
だからEP に入ってる曲で1個だけ全部英語の曲があるんだけど、うん、もうそれとかはもう元彼と別れて友達の家にいてもうみんな寝てる間でもうなんか日記みたいな感じの、それは全部でも歌詞から
作ったりとかして、
作ったりとかして、まあ、本当にその場合によって、
そっか、
うん、
なるほどね、違うんだね、
うんうんうん、
こういうアーティスト像とか理想のアーティスト像みたいなの、
難しい、こういうね、まあなんかね、こういう、どうぞ、いやー、なんか人に、
うん、
まあ、なんか今まではなんか結構強い感じを出したくて、
はいはい、
うち別に何でもできるしみたいな、うちは強いよみたいな感じだけど、なんか最近こう今結構いろんな楽曲とか作ってて、自分だって上がる時もあるし下がる時も全然下がるし、 だからなんかその弱い部分とかも見してもいいかなって思うようになってきた。
なるほどね。
やっぱそれがちょっとでも怖いじゃん。
まあまあまあまあ、やっぱさらけ出すっていうのはね、なかなかね、うんうんうん、確かに。
ちょっと意識、そこら辺を意識して、でもやっぱなんか音楽作ってるけどまだまだ勉強中ってずっと思ってるし、
うんうんうんうん、
なんか分からないこともあるし、めっちゃ悩んでるあーってなる時あるけどなんだろうな、全部チャイルネアって感じ。
なるほどね、うん、一歩ずつ一歩ずつ、
そうね、
そういうことか、うん、まあ、じゃあ割とあんま目標決めないで一歩ずつ一歩ずつやってる感じ。
まあそうだね、なんか、まあ、その時に、
うん、
本当に曲によってこれはこれを伝えたい、
うんうん、
これで行こう、ちょっと待って今ごちゃごちゃになってるわと思うそうだね、本当でも曲によって、
うん、
この曲はこれをなんかちょっと強さを伝えたいみたいな、うんうん、強な曲に、今すっごい日本語喋れなくなってきてる
全然いく
で、なんか真面目なこと言おうとするとね、あのね、バグる
全然大丈夫よ。そっかそっか、なるほどね、うん、まあでもそうだね、曲もなんか要はあんまりめちゃくちゃこういう風になりたいっていうよりかは、やっぱ今歌いたいことだったりとか、その自分の私生活の中をちょっとリフレクトして、あ、こういう曲書こうみたいなとか、うんうんうん、まあ、メロディーで、あ、今はこういう曲気持ちを伝えたいなとか、そういう感じ
で
書いてる、う
ん
う
ん
う
ん、でもっとなんか本当に自分に嘘をつかずをちょっとね、
うん、
意識してね、まあでもやっぱかっこつけて言いたいじゃん。
まあまあまあまあ、もちろんね、
じゃあでもそこでいや違うよねみたいな、ほんとこんな感じだよねみたいな
あ、そうなんだ。でトライアンドエラーで、
もう本当に、うん、本当にずっとそう、結構下がるとき下がるし、
あ、そうなんだ、
全然もう上がるとき上がってるし、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、
そうかそうか、
最終的に戻っとけばね、
そうだよね、
そう、
確かに確かに、まあ、アーティストはね結構センシティブですからね、
うん、まあそうだね、まあ、でもそれがなんかアートになればさ、
うんうん、そうだと思う、自己表現だからね、
うん、
そっかそっか、なるほどね。え、ちなみにさ、これからの目標だったりとかさ、リリースの動きだったりとかもあるの？
うん、11月10日に、うん、チェックメイトっていう
チェックメイト
一人の曲を出すんですけど、
はい、
そう、それは、
うん、
まあ、でも曲の内容でいくと、
うん、
うちはすごいね、 お父さんとすごい仲悪くて、ずっとその家出た時ぐらいからすごい仲悪くて、あ、うんうん、まあなんかでもこういうのって多分その親 だけでもなく、なんかカップルとかだったりさ、なんか同じ喧嘩が永遠に続くっていうさ、気持ちわかる、
はいはいはい、うん、わかる、すげーわかる、
親とでも、
う
ん、なんかこの喧嘩だけなんか解決、毎回、うんうん、なんでずっとこれ続いてんのみたいな、はいはいはいはい、で、まあすごいそう、まあ、仲が悪くて、
うんうん、
で、なんか一回調子良さそうな時やって、
うんうん、
あ、これでちょっとずつ仲良く戻れるかもしんないみたいな思っててまたその同じ昔のあれが帰ってきてうわーみたいな、もうその足じゃないんだよねみたいな、もう本当にこの何回 もう永遠にエンドレスに続いてるこの喧嘩もうマジ決着つけようっていうクソイライラしてる時に書いた曲なんだけど、それがまあ来月、まあ、11月にリリースするんだけど、リリースを決めたタイミングぐらいでうちのおばあちゃんがまあ、今アメリカから来てて、うんうん、それで久しぶりに実家帰ったら全く喧嘩になんなくて、数年ぶりに普通に仲良くいるって、そのイライラした時の曲をリリースするってなった時にちょっと仲良くなり始めたけどまあでもそういう時もあるよね、
そういう時もあるよね、
そう、まあ、でも結構それ共感することだと思う、うんうんうん、そのなんか同じ喧嘩がさなんかずっと永遠に続いてて、ね、っていうね気持ち、
なるほどね、
本当にイライラした時に作った、うん、結構もうこれで決着つけた、これでもう最後にしてもチェックメイトみたいな、
でもしかして自分の中で感情の整理がついたからいい方向に向かった可能性はあるよね、
まあでもちょっとあるかもね、
なるほどね、めちゃくちゃでもすごい、じゃあなんかそれを知った上で聴いてほしいね、
うん、そうだね、
ぜひこの曲はね、うん、まあ、これが出る頃にはまあ出てるか、まあ、まだ出てないかちょっと分かんないけど、出てたらぜひ、
出てたらぜひ
チェックしてほしいな、
ちなみに誕生日11月4日4日なんで、
4日なんだ、
そう、あの誕生日プレゼントとして聞いてくれたもん、
お願いしますそれはね嬉しいよ ね、それが一番ね、
それが一番嬉しいプレゼントだね、
そうだ ね、なるほどね、そっかそっか、ちなみになんだけど、うん、なんかここからのなんか自分の立ってみたいステージだったりとか、
うん、
目標だったりとかある、
立ってみたいステージとか、まあ今年のポップアーズニューカマとして出させてもらったんだけど、うんうん、結構楽しすぎてちょっと、うん、メインを狙って、
メイン役と、
メイン狙ってここで言っときます狙います、頑張ります、
yes,
sir. それはねちょっと自分の中の一個の目標だね、
いいね、やっぱフェスでこうバッてるのやっぱ違うもんね、大きいよねやっぱアーティストとしてはね、
でもやっぱそれできるまでってやっぱ練習とか、
うんうん、
もうライブ経験は本当になかったから、うんうん、今も結構ライブ勉強してる、毎回あここダメだったなとかあるし、うんうん、いや今回これちょっと良かったけど、これもうずっとねなんか繰り返してるじゃないな、
うん、
なんて言うんだろう、まあそこもチャイル
だよね、トライアンドエラーしてね、
そう、
結構ライブをずっといろんなところでやってるんだもんね、今ね、
そう、
そっか、
やっとそうやってできるようになったから、
うんうん、
ちょっとずつあこれはもうちょいこうした方がいいかなとか、うんうん、勉強しながら次のでかいところでは、
うんうん、
うん、完璧にぶちかませるように頑張ってます、
やばいっすねってことで、これからの動きもね、ぜひぜひ、ソーシャルメディア、SNS、TikTok、Instagram、
インスタ、
あとは YouTube、他にはなんかチェックしてほしいものとかあります？そんなもんですよね。まあ、Twitter とかも、Spotify はね、もちろんね。
Apple Music、
Apple Music、Stream はね、お願いしますよ。
Stream なし。
Stream なし。そうですね。ってことで、これからの活動もすごい楽しみなんで、ぜひぜひ応援してくれたらなと思います。ぜひチェックお願いします。ということで、
お願いします。
また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!
Bye!